それでは講談の方をセッティングしている間に、本日の講師であられます、森恒治先生のご紹介をしたいと思います。森恒治先生は、広島大学の医学部をご卒業後、金沢大学医学部第一内科、そして心臓血管研究所を経て、1997年に米国カリフォルニア大学ロサンゼルス校 UCLA にて心臓部門研究員として留学をなさいました。1988年より当神戸アドベンチスト病院に勤務、2016年からは院長に就任なさっております。日本内科学会専門医、日本循環器病学会認定専門医、そして日本、心血管カテーテル治療学会認定医ですね。著書として心電図再入門、訳著書として CD-ROM ハートサウンズなどを訳しておられますですね。本日のテーマ、お話のテーマは夢を叶える聖書の力というテーマでお話をしていただきます。それでは拍手を持ってお迎えしたいと思います。よろしくお願いいたします。
皆さんこんばんは。本日はお忙しい中ですね、講演会を聞きに来ていただいて、ありがとうございます。昨日は福島先生がですね、非常に素晴らしいお話をされたので、非常にプレッシャーがかかりましてですね、で昨日一生懸命話を考えました。今回はですね、私の専門は、心臓病なんですけれども、普段はどうやったら、患者さんの詰まった血管を広げることができるかとかですね、そういうことをやってるんですけれども、今日はこの会のですね、担当の方から、医学の話は封印してですね、心の話をしてくれと言われましてですね、ますますプレッシャーがかかりまして、それで、私の人生を振り返ってですね、夢とか希望とかですね、そして、自分が信じている、聖書とかですね、そういったことを絡めて、皆さんと一緒に考える時間が持てればと思います。大坂なおみ選手ですね、皆さんご存知なんですね。アメリカの、テニスの全米オープン決勝でですね、彼女が、夢だったっていうですね、セリーナ・ウィリアムス選手ですね、対戦して、そして、勝ったんですね。で、それも、圧倒的な強さでですね、勝った。小さい時からの、夢が、叶った瞬間でした。これもいろんな大きな大会の一つで、四大大会というらしいんですけれども、いろんなところでまた大きな、大会があって、若いですので、次々優勝するんじゃないか、こういう夢が、広がります。彼女のですね、魅力の、一つはですね、よく人柄というふうに、言われます。勝因は何ですかって聞かれると、我慢とかですね、それから、これから何がしたいですかって言ったらですね、カツ丼と抹茶アイスクリーム食べたいとかですね、こういう本当に無邪気、な反面ですね、本当に若くて力がある、こういう、誰もがですね、応援したくなると思うんですね。で、さて、一方でですね、長年追いかけてきた夢を勝ち取ってですね、そして、頂点に立ったときに、その時を振り返ってですね、最も苦しかった、そういうふうに振り返る選手もいるんですね。で、このドイツのですね、ボーリス・ベッカー選手はですね、ちょっと前ですけども、1980年代にですね、ドイツのテニス界、黄金時代を築いた、スター選手だったんですけれども、この選手は、この四大大会でですね、 まあ、6勝を挙げてですね、まあ、そして、ウィンブルドンで2回、優勝した、まあ、最も若い選手だったそうなんですけれども、まあ、彼がこの絶頂の極みにあるときにですね、ある名言といいますか言葉を残しているんですね。それは、頂点を極めた時ですね、そこには何もないということを悟るだろうですね。自分が目指していた、まあ、頂点を極めた時にですね、実は、まあ、そこには何もなかった、でこのまあ、運動プロのですね、あの選手、あるいはオリンピックを目指すような、まあ、選手ですね、こういった頂点を極めたときにですね、生きがいをなくしてしまう、まあ、そういう選手は、まあ、彼だけではないみたいなんですね。で、まあ、このときですね、本当にまあ自殺する寸前の状態であった。彼は好きなものが、まあ、何でも手に入る、富があった。でも彼は述懐しているのはですね、まあ、内なる平安というのがなくてですね、まあ、自分は糸で吊るされた、まあ、操り人形だ、まあ、そのように、まあ、感じてたというんですね。また日本の柔道の選手でもですね、金メダルを取ったとき、まあ、目標を達成してですね、その上がなくなったとき、しばらく、まあ、何もできない廃人のようになってしまった。夢が達成された、その夢が夢でなくなったとき、まあ、そこに何が起こるんでしょうか。一つはですね、次にもっと上の、夢目標を設定するということがあると思うんですね。まあ、そうしないとですね、現実の自分に、まあ、直面するということになるかもしれません。これは時にはですね、大きな試練かもしれません。一つ目標を達成したらですね、まあ、その夢は捨て去られ、まあ、さらに、上を達成したらですね、その夢もまあ色あせてしまう。まあ、これは一面ではですね、まあ、人間の進歩とかですね、前進だ。まあ、そういうことは言えるかもしれません。ですけれども、まあ、上ばかりを向いていてですね、本当の自分、そして身近な大切な人と向き合ったとき、そして今というですね、時間に向き合う、まあ、このときですね、本当に現実に直面してしまうんではないかと思うんですね。まあ、聖書にはですね、何千年も前に書かれた伝道の書というところにですね、まあ、こういうふうに、書いてあります。私は、まあ、太陽の下に起こることをすべて見極めたが、まあ、見よ、どれも皆虚しく風を覆うようなことであった。また他のところにはですね、まあ、さまざまな栄華を極めた方が感じる、まあ、虚しさっていうのが書いてあるんですけれども、この11章の次の12章にはですね、まあ、いろんなことを見た聞いた結論としてですね、まあ、神様を恐れ、まあ、その戒めを守れ、まあ、これこそ、人間のすべてだ、そして、神を信頼するなら人生には意味がある、まあ、こういうメッセージが語られています。私たちは、まあ、様々なものをですね、まあ、夢とか目標として据えますけれども、ひょっとしたらですね、人間っていうのはもっと本質的なものを楽しめるように作られているんではないかと思うんですね。まあ、いろんなことを経験しても、まあ、虚しさが襲ってくるということですね。まあ、ひょっとしたら私たちは、的外れなものをですね、人生の目標に据えているかもしれません。まあ、昨日福島先生も触れておられましたけれども、まあ、ニューヨークのですね、リハビリテーション病院の壁にはですね、まあ、このような詩が掲げられて いるそうです。まあ、このタイトルはですね、苦難にある者たちの克服ということでですね、まあ、ある患者の死ということで、まあ、大きなことを成し遂げるために力を与えてほしいと神に求めたのに、慎み深く従順であるようにと、まあ、弱さを授かった。より偉大なことができるようにと健康を求めたのに、人生を間違わないようにと病弱を与えられた。幸せになろうとして富を求めたのに、賢明であるようにと貧困を授かった。世の人々の称賛を得ようとして成功を求めたのに、神様が必要だと自分が気づけるようにと弱さを授かった。求めたものは何一つとして与えられなかったが、願いはすべて聞き届けられた。自分は神様の意に沿わぬものであったにもかかわらず、心の言い表せない祈りはすべて叶えられた。私はあらゆる人の中で最も豊かに祝福されたのだ。私たちが夢としてですね、あるいは幸福だとしてですね、求めていたもの、それがですね、実は本当の意味ではですね、自分にとってもですね、いいものではなかった。この詩のタイトルはですね、苦難にある者たちの告白なんですね。苦難にあるはずの人たちがですね、なぜ最も豊かに祝福されたのか。単なる、強がりとかですね、負け惜しみではない。先ほどの、知識や富を集めたですね、テニスの、王者がですね、激しい虚しさに襲われた。一方ですね、この病気にある、苦難にある者がですね、自分自身を、最も豊かに祝福された。こう言い切れるのは、なぜでしょうか。マイケル・J・フォックスさんっていうですね、ハリウッドの男優さんがいらっしゃるんですね。彼はアメリカの人気ドラマでですね、いろんな賞を、受けている、いろんなコメディが得意なですね、男優さんなんですけれども、一番有名にしたのはですね、このバック・トゥ・ザ・フューチャーっていうですね、皆さんもご覧になったかもしれませんけれども、私も、映画で見たことがあります。でこれはこの下にある、車みたいなですね、のが実はタイムマシーンで、すごいエンジンを備えててですね、これが光に近いスピードで走るとですね、過去にも未来にも行けるというですね、タイムマシーンなんですね。で、ひょんなことからですね、自分の、お父さんお母さんの若い時代に、戻ってですね、自分が生まれるためにはお父さんとお母さんが恋に落ちてですね、結婚しないといけないんですけれども、そこにひょんなことから自分が介入してしまってですね、そして、過去に、介入してしまったために、自分の存在が、危うくなってしまうと、いうことで、さらに過去に戻ったりですね、いろんなことをして、しなくならなければならなくなったんですね。で彼は映画の中でですね、非常に活動的な、飛んだり跳ねたりですね、躍動的な役柄だったんですけれども、実はこの男優さんがですね、30歳の時にですね、難病にかかってしまったんですね。で、若い30歳の時にパーキンソン病、若年性パーキンソン病と診断されまして、そして、彼が患者さんの代表の団体としてですね、議会に研究費の増額を求めて、求めたビデオなんですけれども、彼は病気のためにですね、こう体が動くのを止めることができないといいますか、こういう状態になってしまってですね、 まあ、なんとかこう手が震える手を押さえながらですね、しばらくはあの映画を続けたんですけれども、とうとう、ダメになってですね、絶望の、まあ、どん底に、陥ったわけなんですね。ところがあの、まあ、パーキンソン病っていうのはもともとその運動を滑らかにする、まあ、神経があのダメージを受けてしまう病気なんですけれども、彼がですね驚くべきことに、まあ、自分のこの病気になったですね、まあ、反省を、本に綴ってるんですけれども、タイトルがですね、ラッキーマンっていうんですね。で、まあ、なぜ、この難病になった自分をラッキーだと言えるのかなんですけれども、まあ、彼がこの中で、述べているのはですね、まあ、彼はあの高校を中退してですね、プロの俳優として、ハリウッドのですね華やかな道を選んだんですね。まあ、大きな夢を抱いて、まあ、ハリウッドに乗り込みました。まあ、しかし、彼の夢とかですね幸せっていうのは、まあ、実は別のところに、あったんですね。で彼は言うんですけれども、まあ、パーキンソン病は天からの贈り物だ。で、まあ、この病気を患ったことでですね、深みのある豊かな人生を送ることができた。ハリウッドのスターとして、有頂天になった自分には決して戻りたいと思わない。この病気のおかげで、素晴らしい自分を取り戻せた。だから自分のことを、まあ、ラッキーマンと呼ぶ。で彼を支えたのはですね、平成の祈りというですね、ラインホルト・ニーバーというですね、アメリカの神学者の、詩だった、平成の祈りだったということなんですけども、神を変えることのできないものを平成に受け入れる力を与えてください。変えるべきものを変える勇気を、そして変えられないものと変えるべきものを区別する賢さを与えてください。彼は繰り返しですね、この祈りを唱えて、そして病気と戦ったんですね。で彼は気づいたと述べてるんですけれども、私の幸福はこの病気のを自分の一部として受け入れる度合いに従って、大きくなりました。また逆にですね、病気を否定したり、病気を取り去ってください。まあ、そういうふうに望むと、まあ、反対に不幸になっていく。これは私にとって非常に大きな発見でした。もし私が今自分が直面している現実を、まあ、真実として受け入れるなら、それ以外のことにですね、まあ、全力に立ち向かうことができるのです。それによって本当の自由を手に入れることができたのです。このラインホルト・ニーバーのですね、詩はさらに続くんですけれども、まあ、一日一日を生き、この時を常に喜びを持って受け入れ、困難は平成への道として受け入れさせてください。これまでの私の考えを捨て、イエス・キリストがされたように、この罪深い世界をそのままに受け入れさせてください。あなたのご計画にこの身を委ねれば、あなたがすべてを正しくされることを信じています。そして、この人生が小さくとも幸福なものとなり、天国のあなたのもとで永遠の幸福を得ると知っています。彼はですね、このように、自分の病気をですね、神様からの贈り物、天からの贈り物と考えてですね、そして、マイケル・J・フォックス財団といいますか、パーキンソン病とですね、戦う、こういう、団体を作ってですね、そして、 患者の会、彼と共にですね、パーキンソン病と戦う人たち、その方たちと本当に、人生を楽しんだ。彼が最初に思っていたハリウッドの夢ではなくてですね、彼が全然想定もしていなかったところに彼の人生を開花させる、そういう夢が隠されていたんですね。彼はバックトゥーザフューチャーというですね、映画の中で、過去と未来をですね、行き来しました。でも本当の幸せはですね、現在、この瞬間にある、そういうことに気がついたんですね。ハリウッドの人間関係は、富と力ゆえの、駆け引きの人間関係でした。しかし辛い時にですね、本当に自分と関わってくれる人、患者の団体のメンバーと共にですね、生きる、その中に、幸福を、発見して、ラッキーマンと呼びました。上を目指して走るからですね、今共に生きる、こういう価値観の、転換があったんですね。夢とはですね、あるいは人の幸福というのはですね、ひょっとしたらそれになろうとすることではなくてですね、実は実際にもうすでにある、そういうことに気がつくことではないか、そういうふうにも思うわけですね。私たちは、未来を目指してですね、まだ来ていないものに、囚われてしまって、いますけれども、実際私たちにとって未来っていうのはない、今現在のですね、自分にとっては関わりのないものだと思うんです。でも厳密に言えばですね、今何をすべきだろうか、これを問わないといけないと思うんですね。過去は過ぎ去ってしまって何もできませんし、未来もない。今同じ時間を共有することにですね、意味があるんではないかと思うんですね。今日は皆さんとですね、この時間を共有してきた、そのこと自体にですね、意味があるんではないかと思うんですね。成功をですね、幸福と同一して している場合はですね、自分の価値を何ができるか、こういうことに置かれてしまいますけれども、人の価値はですね、生産性では測れないと思うんですね。聖書には、神様は、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているとあります。私たちが、何かを達成できないと幸福になれない、あるいは夢が叶えられないというのではなくてですね、自分以外にもっと自分を知っていてくださる、このような神様の存在を知るときにですね、本当に幸福になるのではないか。夢を一つ達成したらですね、また次を設定しなければならない、そういうものではなくてですね、すでに私たちの中に存在し、また耳を傾けてみれば聞こえる。実はそれがですね、人間関係の真っただ中にあるんではないかと思うんですね。今日、ゴールデンエンジェルスの皆さん歌ってくださった中にもありますけれども、神様は、私たちの心のドアをですね、叩いてくださっている。今ですね、私たちが自分に、耳を傾けてですね、本当に、自分の外ではなくてですね、内なる声に、聞いたときにですね、イエス様の戸を叩く音が聞こえるんではないかと思うんですね。聖書には、見よ、私は戸口に立って叩いている、誰か私の声を聞いて 戸を開ける者があれば、私は中に入ってその者と共に食事をし、彼もまた私と共に食事をするであろう。まあ、こういう意味でですね、幸福とは勝ち取るものではなくて、そこに存在する、まあ、人格であるといった哲学者があります。まあ、今日は夢あるいはですね、人生の幸福について少し、考える時間を、持ちました。夢について言えばですね、アメリカの公民権運動にですね、尽力した、まあ、キング牧師の有名な言葉、 I have a dream というのがあります。キング牧師の、まあ、いろんな言葉をですね、まあ、紹介して、まあ、今日の、お話のまとめとさせていただきたいと思います。私たちには今日も明日も、まあ、困難が待ち受けている。それでも私には夢がある。私たちは限りある失望を受け入れなければならない。しかし無限なる希望を失ってはならない。人は兄弟姉妹として共に生きていく術を学ばなければならない。それができなければ私たちは愚か者として共に滅びることになる。人の進化がわかるのは喜びに包まれている瞬間ではなく、試練や論争に立ち向かうときに示す態度である。人生で最も永続的でしかも緊急の問いかけは、他人のために今あなたは何をしているかである。そして、愛だけが敵を友人に変えられる、まあ、唯一の力だ。今日はですね、お時間をいただいて皆さんと少し、夢について考えることができて感謝いたします。本日は本当にお忙しい中聞きに来てくださってありがとうございます。これからまた、明日からですね、講演会続きまして、久喜田先生、山形先生、それから、まあ、病院にはチャプレン先生ですね、そして、教会には牧師さんがいらっしゃいますので、そのお方々に引き継ぎまして私の役目を終わらせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。